川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことを様々な切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。さあ、
はい、
ヨコちゃん、やっぱね、世界にね、
はい、
行ってるとね、いろいろね、気がつくことが多いね。
気がつくこと
が多い。おいおいおい、あのね、携帯なくしたんですよ、この間。
あ
これがね、
はい、
香港で一瞬タクシーの中に忘れて
落としちゃったんですかね。
ちょっと置いたままっぽいな。
あ、
これがね、でもね、なんと奇跡的に帰ってきました、
はい、おめでとうございます。
普通帰ってこないらしいよね。
そうですよね。
もう携帯なくしたことないの、実は日本で。
あ、そうなんですね。
一回スキー場で落としたことあって、まあ、それも帰ってきたんだけど。
すごい、運がいいですね。
そう、運がいい、運がいい。だから、でもこの間ある人にこの話したら、私ね、何回もなくすけど何回も出てくるのって言ってて、もう自信持ってる人がいたから、もう次は来ないんじゃないっつって、
うん、怖いですよね、うん、
だ本当ね。今日本当は携帯なくしても困らないんじゃない、まあ、ほらパスポ、一番海外ってなくして困るのは パスポートじゃない、
まあ
ね、まあ、でもこれは何日間か滞在しなきゃいけないけど、まあ、再配行聞きますよと。でカード類もめんどくさいけど、まあまあ、でキャッシュなくしたら持ってこないじゃない、
はい、だから
財布と、パスポートと、まあ、携帯だよね。でもね、
大事ですよね、
これ ね、 いや、そのね、この間24日間のね、
はい、
仕事で行く2日目ですからね、いきなりなくしたの。
あ、もう初日ですよ。
最悪みたいな初日よ。ほんでその日のうちにちょっとベトナムに行かなきゃいけないのに、はい、香港でなくして、あと2時間ぐらいしか時間なくて、さ、どうしようと思って、でいろいろね、
困りますよね。
困った。でもそのレシートもらってないし、
はい、
でも今すごいね、 iPhone を探すとかってあるんだね。
あ、そうなんですね、
うん、iCloud でね、はい、iPhone 探すってやると、その iPhone がどこにあるか分かるって、これでもプライバシーまで全部バレちゃうじゃんみたいな話なんだけど、
確かにそうですよね、
うん、だけどそこをやって探したわけじゃなくて、まあ、いろいろ電話かけた、一緒に行ってた人から電話かけたら、はい、たまたまその運転手さんが出てくれたって、そこから始まったんです。
よかったですね。
出てくれたんだけど、英語がね、聞き取れにくくて。
あ、そうなんですね。
でも電話で必死になるとね、電話でも英語は、ね、通じるということがよく分かった。
あ、すっかじばの
なんだけど、その人が一生懸命ナンバー言ってくれてるんだけど、
はい、
通じないんですよ、ナンバー分かんなくて。でもなんだかんだ言って、私がいる場所かなんかの看板が出てたから、それ読み上げたら、なんかそこにいるんだみたいなことを言ってるから、行ったら本当にいて、うわ
ー、よかったですね。奇跡です。
お礼どうしようかなと、その人にお礼をどうするかっていうの、最後のタクシーで空港までお金払ってちゃんと乗ってきましたっていう、そういうね、本当びっくりしましたね。
ちょっと怖いですよね。
怖い怖い。だから気をつけなきゃいけないなっていうところですね。
そうですね。
はい、じゃあ今日の質問、
はい、はい、今日の質問をご紹介いたします。
はい、
市川さんは海外不動産視察ツアーを自ら企画していると聞きました。ドイツへツアーに行った人もとっても良かったよと言っていました。どんなツアーなのか、また他のツアーとは何が違うのかなど教えてください。私もぜひ参加したいと思います、という嬉しいメールが。
あ、これ嬉しいですね。でしょうか。これね、こう最近これもですね、
はい、
そのドイツの不動産視察ツアーっていうことを皮切りに始めたんですね。でそれは何かというと、もちろん向こうにもう十何年やってる信頼できる会社があるんだけど、はい、まあ、もちろん日本語は通じないというのはちょっとあるんですね。だから、まあ、僕が行って通訳の役を果たせるかってほどではないので、もちろん私もパートナーの人と一緒に行って、
はい、
まあ、そこら辺はちゃんとやってるんですけど、まあ、海外旅行みたいなのあるじゃない。 でも不動産視察ツアーってないじゃない。
ないですよね。
ないまあ、同じようなことやってる人いますよ、例えば東南アジアとか、
はい、
なんだけど、ちょっとまたそれ違ってて、ちゃんと連れてってちゃんと一緒にお客さんの身になって、まあ、物件選びというか見にも行ってっていうのが非常にいいのと、やっぱり一緒に行く人たちが、はい、まあ、5人ぐらいなんだけど、いつもはね仲良くなって情報交換もしたりしてっていうのをやるっていうのは非常にお客さんにとってもいいし、私にとってもいいし、はい、全然営業の場にもなってないんだけど、
ちょっと楽しそうですよね。
楽しいそうなんですよ。で、まあ、結果的に買っていただいてるケースも多いので、全然僕らも商売にもなってるんだけども、はい、これはね、まあ、体張ってるっちゃ体張ってるんだけど、わざわざ行くからね、
はい、
でもちろん ツアー料金っていうのは旅費はもう現地集合なんですよ基本的に。
現地集合なんですか。
現地集合
な
の、まあ、そこまでなんで現地集合かっていうと、はい、今回ほら例えば私も20何回か前の収録の時に24日間行ってきたって話したと思うんだけど、はい、3カ所行かなきゃいけないっていう中の一つにそのツアーがあったわけですよ。そうすると私違うところが行くわけですよ。
あ、そっか、そうですよね。
成田から一緒に行けないわけ、
はい、
でお客さんの都合もいろいろあるじゃない。
そうですね、うん、で
最低3日間ぐらい拘束するけど、まあ、2日とかね そこまでは自由よと。でもちろんそれで来れない人はどうするのっていう課題は今度あるので、それはそれでちゃんと案内しなきゃいけないんだろうけども、はい、基本的に、まあ、とりあえず現地には行ってくださいと。現地というかその集合場所のに近いホテルには泊まってください。で、翌日の朝集合してそこからツアー2日間やりますよ。で最後は、解散ですよそこでと、はい、だからご自分で行ってご自分で帰ってくださいと。だその間向こうで例えばヨーロッパとかだとついでに旅行したい人もいるし、
と
ぼ帰りな人も中にはいるよ。いるけどそれはもう、うん、ある程度自由だけど、3日間ぐらいあの週末除いて休み取れば実は行けるんですよ最低で帰ってくれば、ね、はい、それかまあ1週間ぐらい休み取ってもらえば あとプラスアルファもできるの でツアーで僕らが転戦とするっていうか、実はドイツの後その時はポルトガル、その後どこスペインのバルセロナのツアーをこう2日間2日間2日間っていうのをやったのね。
それ
実はそれに全部参加していただいたお客さんいて、だから途中からずっと一緒に行動してたんだけど、は
い、
なかなか面白くて、でその国その国に行くとまた雰囲気も違ってて、
そうですよね、
で不動産を見るっていう機会もなかなかないし、
ないですよね、
これはねヒットですね。まあ、商売的に言うとそうそうそれが一番儲かるのかというとそうでもないんだけど、でも、はい、やっぱり喜んでもらってそういうものがある程度浸透してくるとね、まあもっと高い値段つけてもっとなんていうのかいい企画をすればいい企画とかにもできると思うし、
はい、
本当の経営者とかって実は海外行きたいんだけどそういうのって一緒に行ってくれる人がいた方がいいし、
そうですよね、
そう向こうに行って向こうの人の話だけ聞いててやっててもしょうがないしっていうのはものすごくねやっぱね勉強にもなるし楽しいし、実際にドイツに行った人なんかはもう3回やってて、もう今度また4回目、はい、2ヶ月に1回ぐらいやってるんですよ。
そうなんですね。
そうなんだけど毎回毎回、まあ、人は変わっていくんだけどね、でもリピーターの人もいてね、また半年後とかやったら私またもう1個買いたいから行きますよみたいな人もいたり、
やっぱり楽しいから
何度も楽しいからっていうのとやっぱり勉強になるし、
そうですよね、
行ってみると全然、いいし、で僕らも毎回毎回行くと進化していくっていうかね、うん、なのでねすごく楽しいですね。で実は、そういうのをね他の国エリアでもやりたいなというふうに思っているんだけど、はい、やっぱね課題が一つあって、これ季節をね選ばないと、
はい、
結構ね、過酷なんだよね。分かる意味、
はい、例えば
ドイツって寒いじゃない。
そうですよね。
で1月にツアーやったりしてるわけですよ。
あ、そうだ、
ね、1月のツアーとね寒いんですよ。
そうですよね。
で日も短いんですよ。そうするとねあんまり見れないのね。で印象も良くなかったの割と。で、まあ、それはそれでお客さんも別に喜んでくれてるからいいんだけど、はい、で同じ場所に3月違う4月かに行ったら全然景色が良くて、
やっぱり違うんですね。
やっぱね緑が綺麗になってて、で季節もいいし、まあ、向こうの人はね5月か6月が一番いいよって言ってて、
はい、
まあ、4月もまだちょっと寒いんだけどね、寒いんだけど、まあ、全然なんだろうな春の雰囲気はもう漂ってて、で日が伸びるんですよ。ものすごく北の方に行くと、
はい、
まあ、ほら北極に近くなるとさ白夜とかあるじゃない。
そうですね、
だけど冬は全然日が昇らないとかなるじゃん、
はい、
ドイツもね、まあ、サマータイムもあるからなんだけど1月とかは朝の8時半ぐらいなんだと明るくならないんですよ。
で
5時4時半5時ぐらいくらいのかな、
はい、
短いじゃないですか。で同じ4月に行くとですよもう8時半まで明るいのよ夜で。朝はねでもねサマータイムやってるからだけど6時半ぐらいにならないと明るくならないんだけどって思うとね有効に使えるわけ、ものすごく日が。
そうですね、長く、
うん、そうそうそうそう。でものすごくね季節も良くなってきて、で印象もいいし、で過ごしやすいし、まあ、夏は最近暑い日も たまにあるみたいなんだけどね、
はい、
非常にねいいなと。だから それね、いろいろ考えると真冬にやるのはちょっといかがなもんかと思うと、はい、いろんなことを考えたときに真冬でもあったかい場所があるじゃない、まあ、東南アジアなんかそうなんだけど、はい、あとフロリダとかさ、あと南半球、南半球だったらオーストラリアとニュージーランドとかあるじゃない。こういうとこなんかは逆にあの日本が寒いときにやるともうすぐ喜ばれると、
ね、
日が長いっていうのもすごく大きいな
と。そうですよね、
うん、いう感じだし、でこれをもっと定番化してね、あのやるともっとグレードアップして、まあ、世界一周じゃないけどさ10日間、
あ楽しそうですね、
それでね結構100万かかりますよって言ったってね、はい、いると思うんですよ。
そうですよね、うん、
だってそこに何か楽しみがあれば、
はい、
やっぱやってないことが大事だし、で結構ねやっぱりほらあのお金かけてやるツアーって結構集まってるみたいね今。
あ、そうなんですね、うん、
だから100万かけてっていうツアーとかさ、日本だって JR とかやってるけど、あの2泊3日とかのなんと特別列車とかあるじゃない、
はい、
まあ、JR 九州でやり始めてバカ売れして JR 東日本も今度やって、2泊3日93万円かな、これもう予約待ちらしいよ。
人気なんですね。
超人気だから、あのやっぱり旅行行きたいと、でそこに不動産ツアーを絡めたいっていうのっていうのは
それいいですよ ね、勉強にもなりますし、
うん、で買えたらそれが儲かる代物であればよ、もっといいじゃない。
もっといいですね、
うん、だからね、ただの旅行っていうよりも不動産視察っていうのをもうちょっとこなれてきたらものすごくいいし、これはあのお客さんの声も絶対いいなというふうに思ってて、
ね、
あの今まではそうは言ってもなかなかその人が集まってからやるとかねっていう状態だったんだけど、はい、もうえいやと決めちゃう、まあ、で誰もいなきゃ行かなきゃいいっていうふうに思えばね、
そうです
ね、意外と集まってくるというふうに思ったりもするので、はい、これねもうあのね、ヨコちゃんも英語が喋るようになれば、ね、来てもらって ね、こんな話もできるし、で、まあ、飛行機に乗れる乗れないっていう人もなかなかいろいろいるけど、
あ、まあそうですね、
でもねそれも克服できるノウハウも僕らも今いろいろ
ポッドキャストでも
そう持ってきてるので、はい、ぜひそれも聞いていただいて、何回か前の、ね、
そうですね、
やつ聞いてもらえばね、
はい、お話ししましたよね、
ぜひねそのあたりはね、
はい、
あの克服していただければなというふうに思います。
はい、はいはい、ありがとうございました。番組に対してご意見やご質問がある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。